はい、それでは今日のメッセージに入らせていただきます。今日は使徒の働きの続きで使徒の働き20章主に32節なんですけれども、この時パウロがどこにいたかといいますと、今日の舞台がどこになるかというと、こういうところですね。丸が書いてあります。そこにエペソという町とミレトという町が入っていますけれども、これはパウロの伝道旅行、宣教旅行の帰り道になります。そして、パウロは、皆さんから見て、右側になりますかね、コリントというアテネとかというところはね、そこから直接船で帰ろうとしたんですけれども、陰謀があって命が狙われるということで、わざわざ遠回りをして、そして、マケドニアのあたりを通ってですね、そして、北の方から下ってきました。エペソを通り過ぎてミレトというところまで、あるいはミレトスという区分になっているかもしれないですけれども、名前ですね、ところまで来て、そこから、エペソの長老たちにメッセージを送って、ミレトまで来てくれたい、来てくれないか、会いたいんだけれどもということでメッセージを送って、そして長老たちはミレトに集まりました。それが使徒の働きの20章で、私たちが学ぼうとしている箇所は20章の17節から35節で、その箇所というのは込み出しがあるような聖書でしたら、おそらくパウロとエペソの長老たちの、あるいはパウロの別れのメッセージというようなふうにまとめてあるかもしれないですが、どうして、別れの言葉になっちゃうのかなっていうと、パウロはこの長老たちへのメッセージの中で、こういうふうに言うんですね。使徒の20章の25と27のところで、長老たちが来た時に長老たちに、話しているわけですけれども、今私には分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日あなた方に宣言しますという。パウロはエペソというところには、3年間滞在して、そして福音を述べ伝えました。そして、パウロがここで言うことは、私は誰のうちに対しても責任がありません。地というのは命ということですかね。ですから私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。3年間、そこを読んでいくと、毎日のようにパウロは福音を述べ伝えた。昼も夜も働きながらパウロはそれをしたというふうに言ってます。そして、私はもう、あなた方に対して責任はないですよ、私は私の責任を果たしましたというふうにパウロは宣言するんですね。3年間で私が教えるべきことは全て教えました。そしてですから今度はあなた方に責任がありますということをパウロは言ってるわけですね。まあ3年間っていうで、パウロは何を どれだけどのように教えたのかなというふうに考えますけれども、まあ、いまだにそれはいろいろ、まあ、推測はできますけれども、なかなか、難しいところかなというふうには思います。ですけれどもパウロはそのように言い切ることができたということをですね、このところでまた聖書の他の箇所からも私たちが分かるのは、責任というものは教えるものにもあれば、そしてその教えるものから聞くもの、あるいは学ぶものにもあるということを聖書は、教えていると思います。ヘブルの手紙の5章のところで、ヘブルの著者は、このように言ってますね。このヘブルの手紙の内容というのは、信仰に疲れた人たちに対する励ましの言葉、というふうにも一言で言うならば言えるかなと思いますが、そういう人たちに対してこの手紙の中で、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は固い食物ではなく乳が必要になっています。ヘブンの5章の12節です。まあ厳しい言葉ではありますけれども、ですからここでも責任があります。どういう責任ですか？成長する、そしてしっかりと栄養を得る、自分の体の管理が自分の責任であるように霊的な成長も自分に責任がありますよということがここで言われているわけですけれども、本当は硬いおいしいものがあるんだよ。だけれども、まあ、赤ちゃんはかわいそうな時ありますけど、我々大人がおいしいものを食べている時でも、あの離乳食みたいなものしか食べられないという、成長したクリスチャンの場合はおいしいものを神様からたくさんいただけるんだ、そしてさらに強くなれる。だけれどもあなた方はそのように成長しないで、今でも乳とか離乳食、そういったものでが必要としてますねっていうことを言ってます。ですから私たちクリスチャン一人一人、まあ、日本にはこの日本の文化の影響もあるんだと思うんですけれども、まあ、日本だけではないですね。宗教というものには聖職者と信徒っていうような考え方があって、知識というものは聖職者が持つものであって、そして信徒は聖職者の話を聞けばいいんだ、あのお寺さんであるとかそういうところはそういう形をとってますし、カトリック教会もあの宗教改革の前までは全てがラテン語ということでしたから、ラテン語は分からない人にとってはまるっきり何を言っているのか分からないという、そういう礼拝でありましたけれども、聖書の教えるクリスチャンの姿、一人一人の弟子の姿というのはそうではないと思いますね。私たちは少し前にアクラとプリスキラという人、夫婦について学びました。この人たちはローマで商売をしていた、店を持ったんだと思いますね。天幕作りの商売をしていた。ところがローマからユダヤ人を追放せよという、そういう法律が出されましたので、命令が皇帝から出されたので、彼らはもう強制的にローマを出ることになって、コリントという、まあ先ほど地図のにありましたけれども、そこに引っ越すわけですけれども、おそらくそこで新たにお店を構えて、そして商売をしようとしていたときにパウロと出会うわけですね。でパウロのその仕事、パウロはどういう仕事を親から学んだかというと、同じ天幕作りの仕事であった。まあ一般的にもう少し広く言うならば革細工とかそういう仕事であったんだと思いますけれども、そして 彼らは、クリスチャンでしたから、パウロのことを自分たちのお店あるいは自分たちの家に招いて住むところを提供し、そして仕事を提供し、収入も提供したということであったと思います。ですからパウロはそこで働きながら、アルバイトをしながら宣教したということですね。このプリスキラとアクラについてこういう箇所があります。こういう言葉、こういうことが言われてますね。使徒の働きの18章なんですけれども、使徒の働きの18章26節で、彼は、この彼というのはアポロという人です。この人は雄弁な説教者であったということなんですけれども、アレキサンドリアという アフリカの地中海に面したところですね。大きな町です。文化の中心地でありましたけれども、そこの出身であったということで、彼は街道で大胆に語り始めた。ユダヤ人の街道に入ってですね、そして語った。それを聞いたプリスキラとアクラは彼を脇に呼んで神の道をもっと正確に説明した。このところで説明があるんですけれども、彼はバプテスマについても教えていたんですけれども、ヨハネのバプテスマしか知らなかったというふうに書いてあります。ですからその点をプリスキラとアクラはより正確に教えたんだと思います。ですけれども、考えていただきたいのは、アクラとプリスキラというのはいわゆる普通のクリスチャンなんです。伝道者でもない宣教師でもない。だけれども彼らはおそらく、クリスチャンとして聖書に親しんでいた。そして、福音を聞いてそれを学び続けて、そのバプテスマに関しては、あるいはイエス様に関してはについては、この、アポロよりも、知識を持っていたということですから、彼らはそのアポロを教えることができた。ですからアクラとプリスキラという人は本当に素晴らしい人だなと思うんですけれども、普通のクリスチャンでしたけれども、宣教師であるパウロのことを受け入れてあげたり助けてあげたりして、そしてアポロと一緒にエペソに行き、パウロと一緒にエペソに行き、パウロがそこから、先に行くとエペソにとどまって、そして教えていた。そしてそこにアポロという宣教師が来た時に、説教者が来た時に彼を教えることができたということですから、素晴らしいことだなというふうに思います。ですから私たちも彼らに見習う必要がある。自分は普通のクリスチャンだからそんなに学ぶ必要はないということは聖書には教えてないですね。私たちは、御言葉から私たちが学べることを全て学ぶ必要があるんだということです。またプリスキラとアクロに関してここで、なかなか素敵な人だなというふうに思うのは、アポロのことを脇に呼んでというところも、あんたこんなことも知らないのっていうことで、みんなの前でこう恥をかかせるようなことはしてないということだと思います。自分はこんなに知ってるんだよ、あんたこんなことも知らないのということもできたんだと思うんですけれども、あるいはゴシップでねえアポロってこんなことも知らないのよっていうこともできたかもしれないですけれども、彼らはそうしないで脇に呼んで、アポロさんここは違うと思います、そしてこちらの方が正しいことだと思いますということができたということです。そして、聖書には私たち一人一人は自分の信仰に関して責任を持たなくてはいけないんだと ということが書かれています。ちょっとマウスを持ってください。なんか画面に出てるものを消します。はい、パウロがローマの14章の12節で言っている言葉が、ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きすることになります。自分の信仰についてということです。ですから一人一人私たちは自分の信仰に関して責任を持たなくてはいけないということです。パウロがいなくなる、じゃあどうしたらいいのかということなんですけれども、パウロはそのことを彼らに伝えたかったんですね。それでミレトまでわざわざ彼らを呼んだんだと思います。確認したんだと思います。ですから私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。次のところですね、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。私はいなくなる、だけれども私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。これが今日の中心となる聖句ですけれども、パウロがここで確認したかったのは、人というものは頼りになるものじゃないよ、もっと頼りになる方がおられるんだよ、もっと頼りになるものがあるんだよ、それは神様ご自身であり神様の御言葉であるということです。パウロは必ずいなくなる、私たち一人一人がそうですけれども、私たちには命というものが明日のこともわからない。今私はこうやって皆さんの前に立って生きて立っていますけれども、明日はどうかわからない。それはどんなに、若い人でも元気な人でも同じだと思うんですね。ですから私たちは言えることは、人には自分の明日のこともわからない。ですから、私たちはこの歌をよく歌います。喜びたたえようの35番で、明日を守られるイエス様という歌がありますけれども、デビー・キャロルさんが好きで大好きだった歌であります。ですから私たちは明日のことはわからない、だけれども明日のことをも支配しておられる神様がおられる。で、英語だとこういう言葉になりますね。 I know who holds tomorrow and I know who holds my hand。 これは、まあ、日本語だと明日を 守られるイエス様っていう表現になっちゃいますけれども、直訳だともう少しこうイメージが湧く言葉なんですね。私は誰が明日を握っておられるのか、そして誰が私の手を握っておられるのかを知ってる。ですから神様はこっちの手では明日を握ってるんですよ。未来というものを握っておられる。すべて神様の御手の中にある、支配の中にある。そしてもう一方の手では私の手を握ってくださっているという、そういう歌です。だから心配しない、だから何が来ても大丈夫という、そういう信頼の歌になります。そしてその歌が、デビーさんは長年病気と戦いましたけれども、彼女を支えていた歌であったということです。もう一つ、その手というイメージで喜びたたえよう25番には、見ての中でという歌がありますね。見ての中で全ては変わります。神様はどんな悲しいことやひどいことでも、私たちが神、それを神様に委ねるなら変えることができます。そして全ては変わる、賛美に変わります、感謝に変わりますという歌でしたね。ですからパウロが教えているのはそういうことだと思います。私たちが頼ることができるのは、どんなに優れた人間であっても 優れた知恵であって、人間の知恵であっても、もっとしっかりしたもの、確かなものがあるよ。それは神ご自身であり、神の言葉であるよということです。ですからパウロが長老たちに言ったのは、御言葉はあなた方を成長させることができます。そして第一ペテロの2章の1節2節にこういう言葉があります。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。この聖句は、私が40年前、にこの説教団から初めて立川の教会の伝道者として、その前2年半サンセットっていう、サンセット聖書学校というところで、2年半学びました。その間にミスコがそのテキサスのラバックっていう真っ平らなところですね、本当に西部という感じで、でイメージの色のイメージというと茶色水がないとこう木が育たないというようなところでありましたけれども、良い聖書の学びができて、そしていよいよ2年半も終わって帰ってくるという時に、じゃあどこから自分の最初の説教というのはしようかっていう、で、まあ、かなり前からこの箇所が我々立川の教会もやはりこれが必要だろうということで、私たちは神様の御言葉を慕う、求める、慕い求める、その姿勢を持ち続ける必要がありますということでですね、語ったんだと思います。それがちょうど40年前です。それでここで黄色く強調しているのは、捨てるものもあります。まあ、前回も捨てるということがありました。あるいは古い自分を脱いで新しい自分を着るという表現もありましたけれども、ですからクリスチャン生活成長というのは意識的なものでなくてはならない、自動的なものではないというんです。ですから私たちが捨てるという決意をして努力をして神様にそれを求めなければならないということをですね、そうでなければその悪いものもはいつまでもとどまりますよ。そして良いものをしたい求めなければ自動的には来ないですよということを、ここは教えてくれてるのかなというふうに思います。ですから、私たちは神様の恵みによって救われるわけですけれども、神様の恵みの中に私たちの選択というもの、そして努力というものも含まれています。そして神様は私たちと一緒に、もちろん私たちを助けて、そしてそれが神様が求めておられることですということです。ですから私たちは御言葉によって、この一章の最後のところで言っているのは、私たちは朽ちるものから生まれたんではなくて、朽ちない神の言葉によって生まれました。そして私たちは御言葉によって成長し、そしてその御言葉というのは神様の言葉ですから永遠の言葉である。その御言葉によって私たちは永遠に神様と共に生きる、それがクリスチャン生活であるということですね。で、聖書でそのことはじゃあどうやってやるのかっていうことは、繰り返して教えられているところでありますけれども、一つの箇所は第一ヨハネの2章の24節と25節のところで、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさいという、そういうイメージです。 もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と道のうちにとどまります。とどまらせなさい、とどまりますっていう、そのイメージですね。これは大事です。そして聖書で、ヨハネの17章の3節も永遠の命がどういうものかっていうのを割と分かりやすく説明します。ここも分かりやすいですね。これこそ御子が私たちに約束してくださったもの、永遠の命です。御言葉にとどまる、それによって神様、道と御子の中にとどまる、それが永遠の命ですよっていうことです。ですから悪魔の誘惑を受けた時にイエス様は、答えたのは、人は、人間というものはパンだけで生きるのではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだ。それをイエス様はご自分の中に、暗記して、そしてそれでその言葉で、新明記の8章でしたか、その言葉で悪魔と戦ったわけです。そして、それを具体的にどういうふうにやるかというのが、コロサイの3章の16節ですね。ヨハネの3章の16節も非常に大事なところですけれども、コロサイの3章の16節も大事なところで、316ということで覚えられるかなと思います。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。ですからここでもやはり御言葉が大切なんだ、それを私たちの中にとどまらせる、ここでは住まわせなさい。ですから私たちは受験勉強でいろんなものを暗記するわけですけれども、一番大切な私たちが暗記すべきものというのは神様の御言葉ですよ、それ以上のものはないですよということだと思います。そしてイエス様はヨハネの15章の7節でこういうふうに言われます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。でも条件があるんです。私たちは何でも欲しいものを求めれば叶えられるんだ、やった、でも条件があって、あなた方が私にとどまるっていう、そしてそれはどういうことでもあるんですか、私の言葉があなた方にとどまっているならっていう条件です。それが満たされているならば、私たちはその状態の中にあっておかしなことは求めないですよ。私たちはそれによって変えられるということです。成長するということです。成長したものが神様に求めるものは、神様は喜んで与えてくださいます。成長したものはおかしなものを求めないですから、神様が求めさせたいなというものを、あげたいなというものを求めるようになるんだと思います。そういう過程があるんだと思います。ここの中にイエス様と一緒にいることによって私たちは変えられる、欲しいものも変わる、求めるものも変わっていく、そして神様と同じように考えられるようになっていくプロセスですというのがクリスチャン生活だと思います。そのためには神様、イエス様にとどまっていなくてはいけないし、イエス様の言葉が私たちの心にとどまっていなくてはいけない。それを継続していれば私たちは成長します、変えられます。ですから求めるものも変わっていきます、より健全なものに、より良いものにということだと思います。そしてイエス様がヨハネの5章で、これはパリサイ人たちに対する注意の言葉でありましたけれども、パリサイ人たちは聖書をよく知ってました。多分ほとんど暗記したんじゃないかなと思いますところが、でそれは非常に素晴らしいことなんですけれども、ですから多くの人はパリサイ人たちはすごい、 聖書を全部知ってる。問題は彼らの心です。それが、神様に喜ばれるものではなかった。自分が知ってるということで高ぶっていた。他の人たちを見下していた。そして本来御言葉というのは神様にとどまる、神様と一緒に生きるためのものでしたけれども、彼らはそういう生き方をしていなかった。残念ながら。ですからイエス様は、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています、その聖書は私について明かしてるんですよ、それなのにあなた方は、そして私が来たんだけれども、人となって来たんだけれども、あなた方は私のところに来ようとしない。それどころか私を憎んで、そして十字架に貼り付けて殺してしまう。ですから聖書というのは、簡単に言えばどういうことを提供してくれるのか。御言葉は神との出会いを提供してくれます。そして御言葉を通して神様は私たちに神様の愛の告白をする。ですからさっき子供たちに聖書は神様の愛、ラブレターですっていう、それはそうだと、そういうふうに言えるんじゃないかなと思います。神様の愛の告白を私たちは信仰の告白で答える。神様のプロポーズを受け入れるということだと思います。それが聖書の役割であり、そして、そこから私たちのクリスチャン生活、神様と共に歩むというクリスチャン生活が始まるんだということです。そして、この私たちが今日学んでいる箇所では、御言葉はあなた方を成長させるということを私たちは考えてきましたけれども、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができる。この原文に御国という言葉はないんです。ですから新共同訳ではこの言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのですというふうに訳してますね。何かをですから何かを受け継ぐ、その何かというのは書かれてないんです。ですからそれを翻訳者たちは、新改訳の方は御国というふうに理解して、それをその言葉を入れて、新共同訳の場合は恵みという言葉を入れたんですけれども、どちらにしても神様が与えようとしているものを私たちは全ての聖子たちと一緒に受け継ぎますよということですね。聖なる者たちというのはクリスチャンのことですから、クリスチャンたちがみんなが仲良く受け取れるものですということなんです。で、大事なところは全てのクリスチャンが仲良くしてるだろうかっていうことも問われるわけなんです。それでここで考えたいのは、パウロがここで語っている人たちというのはエペソの長老たちなんですよ。で、パウロの手紙の中にエペソの手紙っていうのがあります。エペソの手紙の中でパウロは何を教えようとしているか、一致なんです。クリスチャンが、なかなか難しいことであるけれども一致を保ちなさいっていうことをパウロはエペソの手紙で教えています。そのことをここでも長老たちに言っているのかなっていうふうに思います。そしてこれで最後です。これはまあおまけとして考えていただければと思うんですが、パウロは最後に、私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなたが自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。私は3年間働きながらその、手幕作りとして働きながら、宣教しましたよ、あなた方を教えましたよ、このように労苦して 弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。ですからそのことを身をもって教えたかったんだということだと思います。でここでパウロは仕事ということに関して私たちに教えてくれてるんじゃないかなと思います。この世における仕事というのは、ビジネスというのは決して神様のライバルではないということなんです。神様の恵みであるということですね。あるいは神様のしもべであるということです。パウロの述べ伝えた福音というのは神の御国、神の支配の福音である。すべてを神様は支配しておられますよ。ビジネスも神様、もちろん神様の支配の中にありますよ。科学も学問も神様の支配の中にありますよ。それは神様のライバルではなくて神様からの恵みである、そして神様のしもべであるということです。ですからこれはおそらくある修道士が言った言葉かな、あるいは修道院で言われている言葉かなと思いますけれども、労働というのは祈りと同じようにたっとい、神様の目にはたっといものなんだ。ですからその修道院においては、私たちは働くときにそれを神様に捧げます。私の知っている限りにおいて、その神様と共に生きるというテーマについて最も分かりやすく書かれている本というのは、ブラザー・ローレンスという人の書いた敬虔な生涯という、それは敬虔な生涯というのは難しい言葉なんですけれども、英語を日本語に訳しますと、神の臨在の練習という言葉、タイトルです。ですからローレンスさんは修道士であって、修道院で何百年か前の人ですけれども、皿洗いの仕事が与えられていたって言うんですよ。で彼は皿洗いをしながら神様の御臨在を練習した。神様はここにいてくださるんだから、神様と一緒にお皿を洗っていることを洗っているようになりたい、やりたい。で彼はそれを何年かかけて、あるいは10年以上かけて、最初の10年失敗だったとかなんとか、そういう言葉も覚えてますけれども、ですから10年以上かかることであったようです、彼にとっても。でも彼はその皿を洗いながら、イエス様がそばにいてくださっているんだ、そしてこの皿洗い喜んでくださっているんだという、そこまでこう達したというか、練習して、ですから神の御臨在の練習ということで、時間はかかったけれども、でそれを彼はこんな薄い本でありますけれども出版して、それはカトリックだけではなくてプロテスタントの人たち、今でもそのデボーショナル、デボーションとか霊的な形成とか成長ということを考えるときに、学ぶときに必ず出てくるような本です。ですから仕事というのは神様のライバルではない、神様のしもべであり神様の恵みであるということを覚えたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はパウロのエペソの長老たちへのメッセージから学びました。またパウロの3年間エペソで過ごした姿を想像しながら考えました。働きながらパウロは御言葉を述べ伝えました。そして伝えるべきことは全て伝えたというふうに言えたということもすごいなと思います。またそれを受け止めた長老たちが、パウロが亡くなった後もその御言葉を語り続けて、そしてその時パウロがいた時以上に、アジアに、小アジアにおいてもヨーロッパにおいても福音が広がっていったということを、私たちは歴史を見て 考えますけれども、どうぞそこから私たちが学ぶべきことを学ばせてください。あなたは私たち一人一人を生徒というふうに呼ばれます。あなたのものであるということですから、あなたのものとしてふさわしいものとして、そして私たち一人一人の成長を助けてくださいますようにお願いします。今世の中は大変な状況にあります。どうぞあなたの憐れみ、あなたの助けをお願いします。あなたの御心がなされますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。